はい、皆さんこんにちは。今平林さんからご紹介あったように、今日は孤独の中でというテーマでお話をさせていただきます。まあ、先ほども、平林さんの方からお話があった通り、ですけれども、能登半島地震からおよそ、明日で2週間になります。まあ、未だ被災状況の全容把握というには至っておりませんけれども、この震災において徐々にありますけれども、孤立集落の問題というのがあります。昨日の石川県の発表の中で、輪島市、珠洲町、能登町で15地区793人が孤立状態にあると報道されていました。なぜこの孤立状態が解消されないのかということを、3つのポイントで、テレビ、報道で報じていました。まず1つ、陸路、まあ、大量輸送できる、幹線道路の被害が大きいことと、復旧している道路から、海沿いに向かう道路が地滑りなどで寸断されていることが挙げられています。2つ目、空路、皆さんも映像でご存知かと思うんですけども、ほぼほぼ、山間地ということでヘリコプターを着陸させる場所がないということが挙げられていました。そして3つ目が航路、船ですね、日本海は比較的遠浅で沿岸部は断崖絶壁が多いそうです。で、今回の地震によって海底が隆起して沿岸に近づくことができないこと、この3つが挙げられておりました。そんな中、昨日ある報道番組で、自衛隊30人ほどがこの孤立集落に向かって、ガソリンや灯油、食料など必要物資を1時間半ほどかけて、山道を歩いて届けている、ということが紹介されていました。そうですね、昨日来、雪が降ったり雨が降ったりで本当に悪路の中、この自衛隊員の方々が、その孤立した集落の人たちに対してその物資を運んでいる姿というのは本当に考えさせられるものでした。でこの途中にも、まあ、山道で行き違った孤立集落の女性がいたんですけれども、まあ、その自宅から、市役所までの道のりが約8キロぐらいあるそうなんですけれども、この孤立集落では、電気、電話、水道すべてがストップしているがために連絡を取る手段がありません。なのでこの女性はわざわざ携帯電話を充電をするがためにこの8キロの道のりを通って携帯電話を充電するのだと語っておられました。本当に、まあ、生活するインフラすべてが、破壊されてしまってなかなかこう普及も進まず、生活再建のめどが立たないというところが本音かと思います。で、小学生用の辞書ですね、にですね、孤立っていう言葉、なんて書いてあるかというと、孤立とは仲間や助ける者がいなくなること、これと似た言葉に孤独という言葉がありますけれども、孤独というのは一人ぼっちであることとこの辞書には記されておりました。分かりづらいですよね、この孤立孤独で、その中で NPO 法人のあなたの居場所理事長の大空幸喜さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方がこんなことを言っていました。孤立とは客観的な概念で家族やコミュニティとの接触がほぼない状態のことを孤立というそうです。で、孤独とは主観的な概念で、周りに人がいるいないに関係がないということです。 家庭や学校、会社などに属しているなら孤立はしていないという状況になるそうです。でもけれども人とのつながりが薄く、家族や友達、同僚に悩みを話すことができないという状態が孤独だとおっしゃっていました。この孤独に関しては、まあ、今政府の方も、目立たないですけれども力を入れているようで、最新の全国調査の結果が公表されています。元気ですね。この調査は全国の16歳以上の男女にどの程度孤独を感じているか尋ねたところ、しばしばある、常にあると答えた人の割合が30代で最も高く、次に20代が高いという結果が出ています。またこの孤独を感じることがしばしば、常にあると答えた人の孤独感の継続期間が 58.5% の人で、5年以上と回答していて、長い期間その問題が継続していることが伺えます。皆さんはどうでしょう。今孤立状態ではないですか。孤独を感じてらっしゃいませんか。もし孤独と感じているなら、今神様に会うチャンスかもしれません。苦しい時の神頼みという言葉があります。普段は信仰心を持たない人が病気や災害で困った時だけ神仏に祈って助けを求めようとすることです。ギリシャ語で人間のことをアンスロポスロポスというそうです。すいません、アンは上ですね。スロポースは見るという意味があって、人間は本来上を見て生きるもの、すなわち神を仰ぎ、神の愛のうち、神との交わりのうちに生きるもの、生かされていくものという意味が込められているそうです。ここで言う神というのは人間が作り出した神々ではありません。すべてのものをお作りになり、私たち人間も作られた創造主である方が唯一の誠の神であると聖書が語っています。今を生きる私たちはこの神を見失っていますが、神は私たち一人一人を忘れることがなく、こよなく愛しておられます。私たちが死という滅びに向かっているものをご覧になって、途中で捨てられる神ではありません。たとえ私たちの家族、友達が自分のことを忘れても見捨てても、神が私たちのことを忘れることはありません。聖書の中の言葉に、次のような言葉があります。イザヤ書の49章の15節と16節、旧約聖書の1252ページになります。イザヤ書の49章の15節と16節、お読みをいたします。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと書かれています。神様が、まあ、比喩的な表現ではありますけれども、手のひらに名前を刻む ほどに私たちを愛し慈しんでくださっています。またイザヤ書43章の4節、旧約聖書の1237ページになりますが、43章の4節にはこう書かれています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。神様は私たちを愛してくださっています。目に見えない神様の愛がなぜわかるのか。神様が私たちを愛しておられることの証明は何でしょうか。聖書が語っている神様の愛は、ご自分の御子イエス・キリストによって表されました。新約聖書のヨハネの福音書の3章の16節、新約聖書の180ページになります。ヨハネの福音書3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの手紙第1の4章の10節にも同じようにこう書かれています。ヨハネの福音書第1、4章の10節、新約聖書の483ページにあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。今私たち人間が神を見失っている状態を聖書は罪と語ります。神はご自分の一人子イエス・キリストをこの世にお遣わしになって、私たちのその罪を罪の身代わりとして十字架につけるほどまでに私たちを愛してくださっています。神は聖なる義なるお方なので、私たち罪人の罪を裁かなければなりません。しかし神は私たちの罪のすべてをイエス・キリストに負わせ、全く罪のない神の子イエス・キリストを裁くことによって、私たちに対する罪の許しの道を開いてくださいました。イエス・キリストは十字架で死なれた後、3日目に神の力によって復活されました。今も生ける神であられます。復活されたイエス様が弟子たちに向かって、さらに私たちに向かってこう語っておられます。マタイの福音書の28章の20節、新約聖書の64ページになります。マタイの福音書最後の部分ですね。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 イエス・キリストは罪人を探して救うために罪を消し去って私たちの作り主である御父に立ち返るために、御父とである神と御子イエス・キリストの交わりに加えてくださるために十字架で死なれ復活されました。今も御父の隣におられるイエス様は再びこの地上に戻ってこられます。ヨハネの福音書の14章の18節にはこう書かれています。私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきますと。イエス・キリストはもう一度地上に戻ってこられ、信じた者を迎えに来てくださると約束してくださっています。今地震によって避難生活を余儀なくされておられる方がたくさんいらっしゃいます。避難所はある程度ある意味で集団の場となり、孤立はしていないかもしれません。しかしご自身の身の内を心配事を明かすことができず、孤独の方が多くいらっしゃると思います。そのような方たちに私の神でありあなたの神の言葉が届くように願っています。またそのような状況でなくとも全く孤独を味わわないという人は皆無ではないかと思います。ぜひこのメッセージをお聞きくださったお一人お一人が唯一の創造主である神に出会い、このイエス・キリストを救い主と信じ受け入れられ、孤独から解放されるように願っています。このメッセージを終わらせていただきます。ありがとうございました。